はい、こんにちは、スピーでーす。
こんにちは、クリンです。
はい、クリンさん、福岡アットラジ袋ということで、
はい。
まあ、今回ですね、ちょっと個人的に、どうしてもちょっと話しておきたい作品がありまして、
何
まあ、ちょっと昔のアニメなんですけど、
アニメなの？
はい、アニメの話をしたいんですよね。うんうん、で、まあ、今まで結構アニメの話するときって、一応クリンさんにもこう見てもらって、
はいはいはい。
まあ、一緒にね、
うん、
見ていただいて、まあ、自分が補完する形で、良さをこう伝えていくというね、
うんうん、
お話だったんですけど、今回はクリンさん全く見てないということで、はい、もう自分が一方的に喋る回になります、
はい。
はい。で、オープニングトークでアニメの概要の話をしますけど、
うん、
まあ、本編はもう完全ネタバレありで話しますんで、
はい、
うん、まあ、本編をぜひね、聞く前に、
うん、
この作品を、まあ、DVD 出てると思いますんで、はい、ぜひね、見て、
うん、
見てから自分の話を聞いてもらうと、こうね、より面白さっていうか、この作品の凄さが分かっていただけるんじゃないかなと。
あ、そう。
はい。ということでいきますが、
うん、
はい、今回ご紹介するのがですね、2003年に、うん、放送されてました、フジテレビの深夜アニメということで、テクノライズっていう作品なんですよ。
うんうん、
でもうこの作品がですね、もうカルト的な人気を誇る作品なんですけど、まあ一般的にはあまり有名じゃないんですよね。
全然知らない。
まあ何しろ深夜やってたっていうことで、うんうん、まあちょっと
ジャンルはどういうやつなの？
ジャンルはですね、SF に一応分類されるんですよ。で、うんうん、この作品何がすごいかっていうと、うん、まあですね、全く視聴者に媚びない作品なんですよ。
え、媚びない作品ってどういうこと？
まあこれね、自分見ててびっくりしたんですけど、やっぱりアニメっていうと、
うん、
こう最初にね、こうやっぱり可愛い女の子が出てきたりとか、
はいはいはいはい、
なんかこうあるじゃないですか、萌え要素みたいな。
萌え要素あるね。あとはね、うん、レオタードの必要なかろうがっていうの
は。クリンさんの前、広角機動隊見たとき、はいはい、クリンさんがやたらと気になる気になるって言ったのが、うん、まあ、広角機動隊の主人公の草薙素子少佐。
はいはいはい。
草薙素子の格好がね、なんかものすごいボンデージみたいなね、
うん、
こう体を強調した、
はい、
まあ、コスチューム着てるんですよね、
はい。
でもあの人一応こうほら内務省所属公安休暇ってことで、うん、はい、まあ、役人なわけじゃないですか、
うんうんうん、
役人がねこんな格好して操作するのはっていうね、
うん、
込みがあったじゃないですか、
はい。
まあまあ言われてみればなるほどなって自分も思ったんですけど、うん、あれなんかもう基本的にはその広角機動隊の原作を書いている城政宗って方が、
うん、はいはい、
まあ、結構女の子をこう描く、
はい、
色っぽい女の子の絵を描くっていう点において定評がある人なんですよ。
う
ん、
あ、そうなの。
まあその頭角を表したな、その広角機動隊の SF 設定のこの世界観の凄さってところなんだけど、もともとはそのエッチな漫画も描いたりするような人なんですよね。
いやいや、そうなの。だからね、筋がどんなに素晴らしくでもさ、なんかね、ああいうの見ちゃうと、
はいはいはい、
そういう、なんていうの、そういうのを見たい男性を取り込もうとしてるいやらしさみたいなのをね、感じてしまってね、なんか、
まあでもね、なんかありますよね、なんかそういう要素を入れないと、
うん、
なかなかこう、見てもらえないみたいなのがあるじゃないですか。例えばこう、テレビドラマとかでも、
うん、
なんかこう、本当男しか出てこないのに、
はいはい、
女のキャラクターに変わってるっていう話前しなかったですか。例えばこうカバチタレとかではもう主人公のキャラクターが男しか出てこないのに、
はいはい、
女性が加えられてたりとか ね、
うん、
あとはもっと言ってしまうとカイドウタケルのシリーズでさ、うん、でチームバチスタの栄光っていう作品があるんですけど、うん、あれなんか劇場版思いっきり男のキャラクターを女に変えたりするじゃないですか、
はいはい
はい、うん、で実際テレビドラマ版は男男のコンビにしつつやっぱり重要キャラクターが一部女の人に置き換わってたりするんですよね、
うん、
でああいうのってやっぱりこうなんかいや配役の都合っていうのが日本はあってっていう話前したじゃないですか、うん、結局事務所の力関係が全てなんで、
はいはい
はい、この役者さんを使うならこの人も入れてくれとかね、
うん、
いろいろなるんで日本の場合こう本当にオーディションしてねこう最適な人みたいなさ、
うん、
もうこのキャラクターとして売り出そうみたいなのがないわけじゃないですか、
はいはい、
もう売れてる人を持ってきて話題を作るみたいな。アメリカのね作品とはちょっとその辺違うじゃないですか、うん、アメリカで言うとねやっぱりこう24のねキーファーサザーランドがあれでブレイクしたように、うん、やっぱりそういうのあるわけじゃないですか、うん、もう、
はいはいはい、
ねジャック・バウアーとしてもう認知されるわけじゃないですか、
はいはい、
そういうのって日本では あまりありえないっていうね、ことなんですけど、うん、まあまだそういう要素が全くないんですよこの作品。まず可愛い女の子とかっていうのは一切出てこない。
うーん、
もっと言うと男のキャラクターもそのなんかあのイケメン系みたいなのは、うん、そのなんだろうな、こう人物的な意味で男気があるとか出てくるんだけど、うん、こうものすごいハンサムとかね、
はいはい、
そういうのが特にそんなにゴロゴロ出てくるわけでもないし、その SF なんでじゃあロボ、うん、かっこいいロボットでも出てくるのかって言ったら、うん、そういうのも一切出てこないんですよ。はい、だそういう意味ではものすごい硬派、
はいはい、
でね、もうオープニング映像とかがものすごいかっこいいんですよ。オープニングがあの歌とかが入ってないんですよ一切。オープニングがオープニングテクノでねこういきなり入るんですけど、うん、演出もものすごいこう画面がチラチラチラチラこう、
うん、
転換を起こしそうなぐらい
変わるんだ、
切り替わっていくすごいかっこいい演出とカメラワークで作られてて、まあね、これあのガーディアンエンジェルって曲で自分大好きなんですけど、これねジュノリアクターっていうねイギリスのあのいわゆるテクノバンドがやってるんですけど、これってあのマトリックスとかに、
うん、
曲を提供してる人たちで、まあそういう人を起用したりとかってね、もう明らかに、こうちょっと今までのアニメとは一線を画してる、
あ、そうなんだ。
作品なんですよね。で、ただね、このね、第1話がまた衝撃なんですよ。1話を見て続き見ようって思う人がまずあまりいないっていうね。第1話で脱落する人続出っていうね、怪奇アニメなんですよ。
あ、そう。
まあちょっとあらすじを簡単に言うとですね、まあ舞台はですね、こうね、ある都市なんですよね。で、こういろんな外界とも隔絶されてしまって荒廃した都市で、ルクスっていう名前なんですけど、まあ漢字で流れるって字に、キューって書いて、あとこう中洲の巣、で、ルクスって読むんですよね。
流れる？
流れるっていう字に、
キューって
数字の9に中洲の巣って書いて、ルクスって読ませるんですけど、
それはね、架空の都市。
架空の都市ですね。で、
ね、年号はもっと近未来。
年号はもう未来なんですけれども、そういう情報は一切開示されないわけです。で、そこはもう荒廃しててですね、
はいはい、
まあ、なんていうの、吹き溜まりみたいになってるわけですよ。で、そこにはこうヤクザがいたり、労働者をこう操る宗教団体がいたり、あとはこうなんか、希望を持てなくなった少年たちがこうチームを作って暴れてたりみたいな、もうとにかくこう絶望と暴力が支配する世界なわけですよ。で、そこに主人公の一世っていう青年が出てくるんですけど、この人も最初にこう賭けボクシングをやってるんですよ、
ね、
で、賭けボクシングって何かって言ったら、もう地下で人間同士を戦わせて片方が再起不能になるまでやらせるっていう、まあもうすごい陰惨な、
はいはいはい、
それのボクサーをやってるんですけど、ちょっとそれでですね、いろいろこうトラブルを起こしてヤクザとですね、まあオルガノっていう、まあヤクザの組織があるんですよ。この町を仕切ってる最大派閥なんですけどね、はい、ここと揉め事を起こしてですね、主人公がいきなり右腕と左足を制裁で切り落とされちゃうんですよ。それでもうなんかこうね、動けないようなこう感じじゃないですか。もうね、その左足と、そうそう、右足をさ、紐で縛ってずるずる引きずりながらね、こう、第1話は逃げるんですけれども、もう主人公のその、はぁはぁっていうね、息遣いしか入ってないような、セリフもほとんどないんですよ。主人公、これ無口な主人公なんで、何考えてるかもわかんないみたいな設定で、いきなりそんなんで始まるんですよ。もうみんな置いてけぼりじゃないですか、ポカーンですよ。
そうみたいなね。
ああ、そうは、でもまだこう、ほら、スタートはわけがわかんないですけど、こう、いろいろどんどんどんどんショッキングな事件が展開していくじゃないですか。で、この作品の場合、ずっとね、こう、主人公がまずそれで、こう、手足をね、つけてもらうんですよ。医者に巡り合って、ジョイさんに会ってある。で、それがテクノライズ。
義足と
義手。そうそう、義手と義足をつけてもらう。
自分のあれを持ち帰って。
いやいや、違います。義手と義足をつけてもらうんですよね。で、それが、テクノライズ。っていう、まあこの作品のタイトルになってるんですけど、まあいわゆるこう、なんて言うんだろうね、こう、欠損した部位を保管するっていうことで、まあ結構いろいろな人がもうなんかテクノライズされちゃってるんですよね。こう出てくる登場人物の大半がもう、いろいろ欠損してたりしてて、
それは何、
そういうの
つけてる、やっぱりヤクザと揉め事でみんな欠損して
る
の？
まあそういうのとかも含まれてるんじゃないですかね。もうだからもう気軽にもうみんな義手義足をつけてる世界っていうことが言いたいんで。 ですよね、
うん、それはなんか戦争でそうなったとかそういう背景とか
はないですね、うんうん、でそれをまあつけてもらうんですけど、結局そのこう慣れるまでなかなかこう、うん、動けないわけですよ、うん、そんな急についたからね、
うん、
あの今時何時みたいに強くなりましたとかいうことはなくて、うん、もう慣れないんですよ。最初はもうこうびっこ引きながら歩いたりとか、うん、倒れる時に右腕を出したいんだけど右腕はもうなくて義手なんでうまくいかなくて、うん、顔面から倒れたりとかって、もうそういう描写がどんどん続いていくんですよね、うん、でそんな主人公はさてこうね、その手足を切り落とした犯人に復讐するためにうろうろ街をね、うん、こううろつくんですけど、それにこう6話ぐらいかかるんですよ。でその間じゃあ何してるかっていうと、こう街のいろんな組織、
うん、
さっき言ったこうヤクザのオルガノにはこんな人物がいてって、まあヤクザのオルガノはその大西敬吾っていうですね、一、
うん、
人のこう白いスーツ着た人が取りまとめてて、まあ、この人がこうなんか争いが起こんないように、
うん、
結構こう気を使ってまとめてるんですけど、やっぱりこうヤクザ内部でのこう闘争内紛がこういろいろ起ころうとしていると。で、あともう一つはそのね、あの休眠連合っていうですね、宗教団体みたいなもんだと思うんですけど、うん、まあ、労働者のこう集まりなんですけど、うん、これはもうあの木俣っていうですね、サングラスかけたすごいがたいのいい人が、教祖みたいな狩猟リーダーがいるんですけど、
うん、
まあ、この人がこうなんかあの肉体原理主義ですよ、テクノライズ反対っていうね、
うん、
こうでもうその
反対だって、だって仕方なくつけてんじゃないの、皆さん。
仕方なくつけてる人もいるんだけど、まあ、なんて
言えば
い
い
んだ
ろ
う、自分からつけてる人もいるんですよ、強いから、そっちの方が、
ね、
うん。で、それはやめましょうっていう団体なわけですよ。うんうん、で、まあ、なんか宗教っぽいって言ったのは、なんかこう、その、所属してる皆さんがね、新神聖救罪、新神聖救罪とか言いながら、こう、みんなで修行してるわけですよ。
あ、修行してんの、その人
たちは。そうそうそうそう。まあまあ、普段は労働者なんですけどね。うん、で、まあ、そのオルガノと戦ってる、こう、武装組織みたいなのがあって、あとはその、こう、羅漢っていうね、不良グループの集まりがあって、
うん
うん、まあ、ここにもですね、そこにももう一人ですね、シンジっていう名前のね、リーダーがいるんですよね。
うん、
で、まあ、こういったこう、いろんな
組織の人。シンジってどっかにもいたね。
エヴァンゲリオンのシンジですね。はい。まあ、こういった、みんながこう出てくるんですけど、もうやることって言ったら、こう、その、なんていうんですかね、こう、暗闘っていうか、派閥闘争っていうかね、うん、こう、喧嘩とか戦争みたいなものなんで、はいはい、もう、なんかこっから発展のしようはないような勢いなんですよね。うん、で、それをこう、大西っていうそのオルガノのリーダーが一生懸命こう、暴発しないように抑えてるっていう構図なんですけど、うん、ここにね、
あ、その大西さんはその内部を、うん、あのこうぐちゃぐちゃにしないように抑えてるだけじゃなくて、
そう、そういう外にも気使ってん
の、いろいろ、うん、あの力使ってんだ、うん、
ただそのね、こうこの均衡がかろうじて保たれてるこのルックスにですね、一人の外からですね、来訪者が来るんですよ、
うん、
その人は吉井さんって人なんですけど、うん、こうちょびひげのおじさんなんですけど、うん、まあ、この人がやってくるんですよ、外から、外の世界からですね、うんうんうん、この人がある野望のためにそのいろんな団体を引っかき回し始めるんですよね、
うんうん、
で、こっからもう物語がどんどんどんどん展開していくという。
あ、そう、
うん、
でも、あれ何、主人公はそのおじさんじゃなくて、
うん、まあ、一瀬くんなんですよ。一瀬くんが手足を切り離落とされて、
うん、
そのテクノライズを移植されて慣れるまでこう、
うん、
まだうろついてるっていう段階だし、前半はずっとそんなのが続くんですよ、はいはいはい、だからここがもう退屈で、
うん、
なんじゃこりゃってなった人はこう見るのやめちゃうんですけど、うん、これがもうね、全22話あるんですけど、
うん、
後半に向けての盛り上がりがすごいんですよ、うん、で最後驚愕の
ラストっていう。え、22話ってことはじゃあ何、あの10話ぐらいがそのあの男の子がテクノライズになれるまでのをずっとやるわけ？
6話か7話ぐらいですね。で、そっから8話からだんだん盛り上がっていく。8話、9話あたりから。で、15、6話あたりで、こう、まあ、ある事件がちょっと起こりまして、うん、その街を巻き込む大乱戦みたいなのになるんですけど、その後最終回に向かってこう終局していくところで、こう驚愕の事実みたいなのが判明して、
うん、
全ての伏線が繋がっていくっていうね、すごい作品なんですよね。
うん、
まあ、だから自分まず何が言いたいかって言ったら、まず全くこびないっていうことと、
うん、
そのね、こう、まあ、最初はオナニアニメっていうね、いわゆるね、こう作者が、
うん、
こう、 自分のこう世界観はこうだみたいなね、
うん、
こう見せつけるためにわざと訳が分かんなくしてるみたいなさ、あの多くを語らないみたいな、
あ、そう、
あるんですよ、雰囲気アニメって言われてるやつが俗に。
へ
ー、なんかすごい良さそうな雰囲気を出してるアニメなんですけど、見てみると大したことないっていう、あの何も内容はないみたいな。
例えばどんなの？軽音とか。
まあ、軽音はもともと内容もオチもないですけどね、あれは日常系ですから、あの女の子をおめでるアニメですから、
うん、あ、そう、
そういう作品ではなくて、うん、これはもう一つのまあこうアニメという作品で何を訴えるかみたいなのが確立されてるんで、うんうん、そういう意味ではこうちゃんと
雰囲気アニメって、だから例えばどんなのか、
まあなんかこうひたすらなんか戦争とかを描くとか、
うん、
こう別になんかそこに関して終局するオチはないみたいな作品もあるわけですよ。こう俺だってただバイオレンスをね、
うん、
描きたいのかって思っちゃうような作品なんですよ、うんうん、もう暴力描写ひどいんでね、すごいね。
そう、
でもなんかこうなんていうの、人間のこのダークサイドの部分を、
うん、
みんなあるはずなんですよ。
うーん、
あのね、この作品のね最終回間際でね流れるセリフがすごくて、
うーん、
人は皆己自身が恐怖する怪物を飼っているっていうセリフがあるんですよ。
うーん、
あ、そうだなって思うんですよ。
あ、そう？
うん。やっぱり人間って、こう、なんて言うんだろうな、こう、どんなに、こう、いい人、いい人って言われてる人も、多分、悪の部分ってあると思うんですよ。それをこう、我慢してるかどうかだけで、発想も何もしないって人ってあんま少ないんじゃないかなと思うんですよね。
発想はしないけど、あれじゃないの、やっぱりリスクじゃないけど、天秤にかけて。
え、でもそれは持ってるってことじゃん。抑えつけてるってことでしょ、自分の怪物の部分を。それを解き放っちゃった人が、いわゆる犯罪者みたいなね。
うん、
だそういう意味では、すごい、その自分の持ってる暗黒の部分に語りかけてくる作品なんですよ、これって。
うん、
でまあまあ、じゃあちょっとね、この作品が、まあ、概要なんです
け
ど、どういう風にすごいのかっていうのを本編で、はい、話していきたいと思いますんで、こうちょっと長いんですけど、はい、いきますよ、
長いですね、
タイトルコール、
はい、
はい、いきますよ、せーの、福岡
アットラジ袋。
はい、それでは本編ということでね、
はい
はい、テクノライズの魅力ということです。もうここから先は見てから聞いてください。これ自分完全にネタバレを話すんで、
うんうん、
見てこのね、聞いてから見たら多分面白さ半減しちゃうんです
よ。そうなの、
うん、これね、なんかね、マドカマギカに近い部分があるんですよ。前語ったマドカマギカ、マドカマギカもそのどうなんのどうなんのっていうさ、先へ引っ張っていく展開なわけじゃないですか。結局主人公がね、こう魔法少女にならないかって誘われるんですけど、うん、主人公がちょっとまあほら優柔不断な子でどうしようかなみたいに迷ってるうちに、こういろいろな秘密がこう露呈されてくるわけですよ、うん、魔法使いになった時のリスクみたいなね、
うんうん、
でそういうので結局どうしようかなって悩みつつ、最後、
うん、
ただこうほらみんなを救うために決断するみたいなオチが生きてくるわけじゃないですか、はいはいはい、この作品も多分そうなんです。
ああそう、
もうオリジナル作品なんで全く前情報がないんですよ、うん、だからどんな世界観かっていうのを見て知るしかないし、
うん、
そのセリフさえ もう説明的セリフが一切ないんですよ、この作品って。もう主人公がまず無口、
うん、
ヒロインにこう未来が見えるっていう女の子が出てくるんです
よ。出てくるの、
うん、少女ね、ちっちゃい女の子、
はいはい、
もうこの子も無口、
うん、
だから未来分かってんなら教えてくれとかってみんなが言うんだけど、うん、言わない絶対、
うん、
だから
あの後ろのナレーターが喋ったりとかしないの？
そういうのもないんです。
ないんだ。
だからもう なんて言えばいいの、もう全くわからない状態なんですよね、うん、
まあでもさ、はい、あれじゃない、あの推理小説とか後ろの犯人確認してから読む人とかってさ、
うん、
私なんかそうなんだけど、
はいはい、
マドカマギカもスピさんが見といてくれって言われて、
うん、
でもちょっと気になったから先見たんですよ、
うん、はいはい、
最終回ね、
はいはい、
ほいで、うん、そこまで見てっても十分楽しめたんですよね、うん
あ、そうですか。じゃあこれ自分の話聞いてからでも楽しめるのかな。
聞いてからでも楽しめる人は楽しめると思うけどね。
でもね、これね、22話もあるんですよ。だって長いじゃないですか、22話。結構見んの大変時間かかりますからね。
はい。だから、まあ、そういうね、サスペンスとかも、
うん、
先に犯人をとか、ほら、なんかね、映画とかもさ、
はいはい、
言うなよって、ね、言う人は、
うん、
聞かない方がいいけど、
はい、
早く犯人教えてよっていう人は別に、はい、いいような気がするんだけれど、
まあ、自分が今まで一番やられたっていうのは、うん、借りてきた推理小説の開いたところに人物紹介ってあるじゃないですか、当たり障りのないの書いてあるじゃないですか、ホームズ、名探偵、
うん、
ワトソン、ホームズの相棒、友人みたいなさ、もうなんか書いてあるじゃないですか、
使用人、
そう、なんとか上州とかさ、
うん、
その愛人とかさ、使用人とか、それぞれの長男とか書いてあるじゃないですか、うん、おいでね、人物面のとこに丸がついたんですよ、ただ一個。もうこれだけで十分じゃないですか。これから読もうと思ってるミステリーぶち壊しじゃないですか、もう完全に。
そうかな、私は全然平気だけど。
いやー、だからそこの違いなんですけどね。うん、はい。で、まあ、さっき言ったようにテクノライズがね、すごいのは、もうさっき言ったもうこう吹き溜まりでね、
うんうん、
こう悪い連中、正義ないわけですよ、
ね、
だって。
それを聞いててね、私北斗の剣を思い出しちゃったんだよね。
北斗の剣はだってケンシロウって正義がいるじゃないですか。うんうん、これだって主人公でさえ別に何も目的ないですから。
うん、いやだからケンシロウが来る前のその都市みたいな。
ああ、そうそうそうそう。
想像すればよく
て。もうだからそれでヤクザと
ウォーターワールドみたいなの。
チーマーと、うん、そのなんか宗教団体が争ってるみたいな。うん、でもお互いちょっと牽制してね、今はそのこうほら本格的な喧嘩してないで、うん、こうお互い縄張りをこう争ってたところに、うん、さっき言った外からね、こう吉井さんっておじさんが来るんですよね、うん。この人人懐っこくて、いろんなとこ、こう言って情報とか最初は聞いて、この世界の様子をこう探っていくみたいな描かれ方してるんだけど、途中からね、中途半端は良くないとかって言い出して、何すんのかって言ったら、いろんなとこを消しかけ始めるの。例えばそのオルガノのヤクザの幹部を射殺したりするわけ。その
なんで、
要するに喧嘩させるためですよ。
喧嘩させるために、その人は何が目的？
そのチーマーが溜まってる溜まり場の酒場を爆破したりする。
だから何のためにすんの、その人？
何のためにすんのって思うでしょ。だからな、うん、何このむちゃくちゃな人みたいな、
うん。
で、この人暴れ出すんですよ。
うん、
要するにいろんなとこ仕掛けまくってで、
うん、だからそいつ殺せばいいじゃん、ピッて。
で、こうほら、大西さんっていうヤクザの子、オルガノっていうヤクザのリーダーが、うん、いや待てと言うんだけども、部下とかは、示しがつかねえみたいに言って、うん、そのやったのは連合だって、そのまあちょっと宗教団体だっつって爆弾持って車に積んで突っ込まして、そこのアジトを吹き飛ばしたりとかして、
うん、
もう戦争になってきちゃうわけですよ。で、一生懸命食い止めようとするんだけど、うん、全然こうダメで、末端がもう暴走してどんどんどんどん戦いが広がってっちゃうんですね。だけどその大西さんっていうオルガノのリーダーは、その吉井っていう人物が裏で暗躍してることに気がついて、もうついに退治するわけですよね。お前かみたいに言うんだけど、あなたもね、その頑張って、もうちょい、吉井さんっていうその人が言うには、お前ももうちょい頑張ってくれると思ったのに、そんなね、戦いを止めようとするなんて本当つまんないやつだと。で、死ねっつって、その大西さん殺されそうになるんだけど、そこに主人公の一世が出てきて、その吉井をボコって殴ってやっつけるんですよ。で、11話の段階でその吉井さん死ぬんですよね。まあちょっといろいろあって死んじゃうんですよ。ほな、争いを起こして死んじゃうんですよ。で、
いいんじゃない？
これでね、平和になるのかなと思ったんですけど、もうそこでつけられた火っていうのは消えなくて、こういろいろな組織がどんどんどんどん崩壊していくんですよね。例えばそのオルガノはやっぱりこう内部の中の内紛がどんどん起こって、こうどんどんどんどん、あの組織内での戦いが激しくなる、事務所同士っていうのは、まあ組ですよね、要はね、が起こってったり、そのラカンっていう不良少年の グループの方も、うん、ナンバーワンの人とナンバーツーの人がいるんだけど、うんうん、そこが、まあ、もともと作った親友同士なんですよ。うん、親友同士でね、まあ、これ面白くて、彼女がいるんですけど、これ二人の彼女なの。
ってことは何、三角関係ってこと？
三角関係みたいな、そう。うん、ナンバーワンの人の一応彼女ってされてるんだけど、うん、そのシンジって人の彼女ってされてるんだけど、ハル、うん、ってナンバーツーのアフロの人がいるんだけど、うん、この人ともエッチしてるんです、うん、普通に、
うんうん、
なんかね、だからその辺が難しくて、それを見てもそのナンバーワンのそのシンジって人は別に何にも気にしないみたいな、うん、もうみんなお前ら自由なんだ、
うん、
でまあそこもちょっと内紛が起こってきて、うん、でその連合っていう、さっき言ったね、その宗教団体みたいな、うん、もうナンバー2のイヌイって人がいるんですけど、うん、その人が決まったっていうそのリーダーに、うん、あなたはね、テクノライズしてますよねって。要は、我々にテクノライズはダメだって言ってんだけど、うん、左腕、あなたの左腕ってテクノライズされてますよねって、ずっとこう手袋で隠してんのはそのためだみたいに言って、うん、で我々は、もうあなたと思想が違うんで、たもとは勝ちますって、半分ぐらいこう連れて抜けてっちゃったりして、こう、揉めてくるわけですよ、うん、だんだんね、
うん
うん、でどうもなんかその辺の揉めたやつをあれ操ってるのが、そのこう街の中に貴族みたいなのがいるのね、
うん、
支配層みたいな、丘の上に住んでて、あんまりこうこのなんていうスラムみたいな、
うん、
こうルクスにあんまり関わってこないんだけど、
ダウンタウンじゃなくて、
そう、天井人みたいな人たちがいるんですよ、よくわかんない、ずっと話には出てこないんだ、ただ、うん、その主人公の一瀬くんにテクノライズを移植した医者もそっちの人がダウンタウンにこう降りてきて、うん、テクノライズの研究をするためにこう、うん、なんていうの、こうみんなの中に入ってやってるみたいな設定なのね、
うん、
そう、でそこのこうリーダーみたいな人が、うん、出てくるんですよ。で、うん、なんかこうもう全身テクノライズ、
頭も、
頭だけ残って、
うんうん、
頭とその頭を維持するための臓器一部のだけを残した、あとはもう全部こうロボボディにするシェイプスっていうこう軍団を作って街をこう支配し始めるわけですよ。
ここは何、丘の上の人たちが、
そう、突然ね、
うん
うん、丘の上の人たちっていうか、まあ、丘の上の中の一人なんですけどね、うん、その人がちょっと土地狂ってるんですよ、カノって人なんだけど、うん、まあ、うん、その人がちょっともうおかしくなって、うん、おかしくなってっていうか、まあ、
最初からおかしかったんじゃない、
最初からちょっとおかしい、最初からちょっとおかしい人なんだけど、うん、もうテクノライズを使ってこうもう全部頭以外いらねえだろうって言ってもう、うん、でなんかこういろんな人を誘ってね、こうどんどんどんどんその派閥を抜けた人とかがみんなそっちについちゃって改造されて出てくるわけですよ、
はいはい、
でこう残った軍団、うん、その連合とかオルガノとか、うん、そのラカンっていうね、うん、今まで対立した組織が、うん、もう協力しないと勝てないわけですよ、ものすごい強いんで、そのロボット兵みたいなやつらの装備が全然違うんですよ、こう、
はいはいはい、
銃でボンって撃つと、こうなんかターミネーターがワープしてきた時ってさ、周りの空間がこう削れるみたいな演出あるの知らない、こうシュワルゼネッカーがさ、こうワープしてくる時にさ、
そうだっけ、
そう、こうトレーラーとかがあるさ、うん、駐車場に来るんだけど、こうボコってこう丸い円形にさ、
うん、
こう周りの空間が削り取られるみたいな演出があるんだけど、あんな感じでこう銃で撃たれるとドーンってこう人に体にこう穴が開いたりとか、こっから上半身が全部なくなったりして死んじゃうぐらいものすごい強力な
銃を持ってるわけ、
装備して、それがこうわーって攻めてきて、もう今まで対立してたやつがこうみんな一緒になって戦うんだけど、全然勝てないわけですよ、うん、でこいつらはきっとこのルクスを支配した後、いわゆるこう地上っていうのがあるっていうのが分かるんですよ、 ルクスっていうこの都市はなんと地下なんですよ。
じゃあ何、あのお日様とかないわけ、
お日様ないんですけど、上からなんかこうライトを照射して、
うん、
くれてんの上の人が、それで昼と夜が一応あるんだって、それがないと人間は狂っちゃうからって、
うん、
でここが地下なんだっていうのが分かって、うん、地上に攻め込むつもりじゃないかと、そういうこう、
うん、
地下に、でどうもこの地下に押し込められてる人たちなんですよ、ルクスの人っていうのは、
うん、
要はもう人間のクズみたいなのを、
うん、
そこに押し込んで地上は楽園なんじゃないかって、だからそこを攻め込もうとしてんじゃないかって主人公たちは思って、これを地上に知らせに行こうって、 まあ、主人公は地上に知らせに行くんですよね、うん、そのテクノライズしてくれた医者と2人だけ。
あ、そう、
うんうん、でそこがもう最大のミソなんですけど、そこが19話と20話が地上編っていうのがあるんですけど、うん、これがなんとテレビ放送されなかったんですよ。
それなんで？
まあ、多分その深夜番組なんで、うん、まあいろいろこうなんか緊急ニュースとか特番が入ったりするとダメなんですよね、うん、で多分視聴率が振るわなかったっていうのもあるのかもしれないんですけど、まあ要するに結局放送されたのっていうのは20話だけなんですよ、22話中。
あ、そう、
うん、でその肝心の地上編が抜け落ちてるんで、うんうん、一応その21話のテレビで放送された21話に地上編でどんなことがあったみたいなのオープニングを削ってこう流れされるので、なんとなくはわかるんですけど、ミスター・ヒターその肝心な部分はやらないっていうのがあって、うん、えって思ったの。当時ね、あのネットでだけ公開してたんですよ。で2004年の段階でね、そのストリーミングで公開ってやれても自分も見れなかったですからね。
なんで？
やっぱりその大容量のこのアニメをネットではあって見るってあれがなかったんで、ちょっとなかなか敷居が高い状況でしたよね。で自分もその時は見てなくて意味が分かんなくて、後でその DVD で保管したんですけど、その地上編っていうのがすごくて、地上に上がるとこうなんかアメリカの田舎町みたいな平和そのものなんですけど、人影が全くないんですよ。でその地上に案内してくれた人っていうのがいて、その人はそのルクスで働いてるんですけど、うん、地上が嫌で来た人なの。
はいはいはいはい。
でさっき言ったそのいろいろルクスを引っかけ回してた吉井さんって人も知り合いなの、うん、同僚なのも
と。同僚ってこと
は何？崎村さんって人なの。
何？地上で同じ仕事してたってこと？
うん、その二人は公務員なの。はいはい、地上の庁舎から来たって言って
る。
で崎村くんこんなとこで何してんのみたいに言って、うん、吉井さんが話しかけるシーンがあって、うん、いやいやもう吉井さんなんで来たのみたいな、うん、ちょっと会話をしてるシーンがあって、うん、2人は同僚だってわかるんだけど、うん、まあその後その吉井さんはいろいろこう散々引っかき回して死んでくんですけど、うん、でその崎村さんって人が殺すの最後とどめを刺すわけ、
うん、
もうちょっと死にかけてんのを銃で頭撃って楽にしてやって、うんうん、でその人が唯一帰り方を知ってて、こう鉄道で帰るんだって、こう鉄道で案内してくる、鉄道の運転手やってるんですね、その人が仕事をね、
はいはいはい、
で帰ってくるんだけどもう人が全然いないのようで、たまにいてもこうちょっと幽霊みたいに消えるわけ、ヒューって街とかを走ってる子供とかが、でこれ何かって言ったらもう地上は
何あの汚染されてるわけ、
滅びに向かってってるんですよ。もう、うん、あのもともと人間はそのさっき言ったね、人間って自分が恐れをののくぐらい凶暴なものを飼っているっていうことで、
うん、
要は人間のその悪意みたいなのが非常にやっぱりこう未来になってね、これ良くないんじゃないかって、
うん、
なんで犯罪者だとか犯罪を犯しそうな人を全部地下に煉獄っていう、まあその世界ルクスがその一つなんですけど、うん、そこに閉じ込めちゃうわけですよ、
うん、
で地上は平和になったはずなんだけど、うん、もうなんていうんだろうね、地下でこう吹き溜まってる間に地上は地上でどんどんどんどんそのなんていうんだろう、そういうのを持ってないってことはさ、要は人間にとって大事な好奇心とか欲望とかそういうのが強い人を全部閉じ込めちゃったんで、
うん、
もうないわけですよ。でもう人類は主として終わってると、もうジジイとかババアしかいないような世界なんですよ。地上はもうゆっくりと人類っていうのが死に絶えていく世界になっちゃった
わけ。やりたいのはわかるけど無理がない。
まあでも自分はこれはもう未来の日本だなと思ったわけですよ、このまんまいったら。
そうかいね、
うん、でさ、ルクスっていうのもね、うん、なんか流れるに急に中洲の巣でしょ、
うん、
なんかちょっと九州みたいなね、
うん、
イメージがちょっとあるなみたいな、九州に流すみたいな、
う
ん、
あ、そう、
昔島流しとかになってたわけでしょ、うん、九州なんて流刑地だったわけじゃないですか、京都から見たら。
そう、まあまあ菅原道真とかは、
ね、そうそうそうそうそう。でもう地上はだから転びかけてて、で帰ってくるわけですよね、崎村さんとかもね、うん、その市役所みたいなと庁舎にね、
うん、
で あ、君の仕事ね、あ、お疲れ様ってね、君の机そのままになってるからとかって言われて、うん、いやいや、同僚の吉井さん、僕はルックスで殺しちゃったんですよって報告するわけ、うん、さっき村さんが、うん、殺しちゃったんですって言った、うん、そう、それは大変だったねって終わるわけ、上司は。
なんで？それでは裁判所とかはないわけ？
もう滅びに向かってるんで、みんなゆっくりと、興味がない、そういうのは。
そんバカな。
もう死ぬだけなんですよ、もう人間がどんどんどんどん。で、いろんな人にこう会うんだけど、こうもう過去を振り返りながらゆっくりと余生を過ごすんだみたいに言ってる人とかしかいなくて、もうね、高校に助け求めても無理だって主人公はなって帰るってなるんですよね。で、まあまあ帰ろうとするところで、まあ下も吸ったもんだ、ちょっとね、下から攻めてくる人とかがいるんですけど、それは攻めてきたんじゃなくて主人公を殺しに来ただけなんですけど、そういうのとかもあって、それを返り討ちにしたりとかしながら地上にまた地下に戻ってくるんですけど、地下の方ももうなんて言うんだろうな、このそのさっき言った ロボ軍団、シェイプスっていうロボ軍団対人間がこうもう激しい激闘して、もうお互いほとんど死に絶えちゃってるのね。でさらにそのテクノライズのこうさっき言った義手とかだし、うん、そのロボもまあまあ全部義手義足みたいなもんじゃないですか、うんうん、そのテクノライズの電源を供給してるオベリスクっていうのがあるんだけど、うん、もうなんかこれがなんかね突然機能しなくなるんですよ、
うん、
なので
なんで
ん？
それはなんか誰かが作戦で機能しなくさせてるの？
まあそこら辺がこう詳しく描写されてないんだけど、うん、
大体だってさ、あれじゃないの、そのテクノライズされてるなんかすごい、なんだっけ、なんとかっていう
団体、テクノライズされてる団体、あ、シェイプス、
シェイプス、うん、シェイプスだってさ、そのメンテをやる人をちょっとやっちゃえばもうその人たち終わりでしょ。
まあそうだね、
うん、
うん、で結局ね、その供給が止まって、
うん、
動けなくなってるんですよ。
うーん、
で主人公
も電気で動いてんだ、じゃあ
その電源をもらって動いてたらしいの、どうもその、
うーん、
でそれはこうちょっとね、話的にはもうブラックボックスなんですよ、 うん、よくわかんないけどそれから電源をもらってるって設定、それがだから動かなくなるってことは、うん、もうテクノライズされてる人はみんな
死ぬ
腕が動かなくなっていくし、もうシェイプスみたいに首以外全部やっちゃってる人とかって、うん、こう中で地面に根が張ってたりするんですよ、足からこうなんか植物みたいに、だから生きてんだけど頭はね、
うん、
もう動けないんだみたいな、もう考えるのやめようかと思ってんだけど、逆になんかこうしてもらったことで俺ら永遠に生きられるんじゃないかって気がしてきたとかって言って、これがそのカノさんっていうね、そのカノっていうね、敵のそのみんなこうやってテクノライズを使ってみんな改造してやるって言ってたやつがやりたかったことじゃないかみたいなね、ことを言ったりするやつもいて、でもうその最後の戦いでほとんどの主要キャラ全部死んでるんですよ。
うーん、
大西も最後あのかっこいい最後なんですけど死ぬんですよね。
うん、
でもう主人公とその
ジョイ
さんも地上に残るんですよ、もう私は死んだようなもんだからって言って。
そうなの、
うん、で主人公はその女の子、さっき言ったその、未来が見れる女の子を助けようとして戻るわけよ、
うん、
もう唯一ね、
うん、
で主人公がさ、もう全く最初ね目的も何もないわけですよ、もう一人で生きてて、うん、親も恨んでんのね最初、
うん、
親のせいで俺はこんなになってんだみたいな、うん、ものすごい恨んでて、もう何にでも襲いかかるみたいな、気に入らないやつはみんな殴り殺すみたいな、
うん、
ものすごい暴力的な人なの、もうセリフがほとんどないんで、うん、もうひたすらなんかこううわーとか言って、うん、気に入らないやつを襲ってボコボコにするみたいな、うんうん、で全く共感できないわけですよ、なんだこいつみたいな、
うん、
でもそれがこう やんちゃやりすぎて手足切られて、うん、そこでこう医者にテクノライズつけてもらったことで、うん、こうだんだんだんだんいろんな人とそのいろんな組織、うん、オルガノに入ったりとかもするのに、一時的にこう、うん、でそういうのでこういろんな人に会って、
うん、
こう俺何をしたいのか自分でもずっと分かんないで生きてきたんだけど、うん、みんなから結構いろいろ必要とされるみたいなのがなって、うん、こうなんか目的をこう 見出していくみたいな。で、最後地上でついにお父さんとかとも分かり合うんですよね。こうちょっとそれネタバレなんですけど、お父さんを自分は恨んでたけど、そうじゃないんだとかいうのも途中で分かってきて、そう、すごいそういうのも、なんかこう、吹っ切れて、最初ならこう、何でも気に入らないやつ殺してたりしたんだけど、こうなんか女医さんにも嘘つかれてるのね。テクノライズ移植するときにこう。お母さんの、なんか細胞を使っ、まあなんかその主人公に嘘ついて移植してるわけですよ、テクノライズをね。
女医さんも。
いや、そうしないと多分言うこと聞かないと思ったから、騙したんだって言うんだけど、それをもう今までの主人公なら絶対ぶっ殺してたんだけど、こう、胸ぐらつかんで首絞めようとするんだけど、思いとどまるシーンとかあって、まああの、我々からしたら当たり前なんだけど、全然殺してなんぼの世界みたいなの生きてきた主人公の中ではすごい成長 してるシーンなんですよね。で、最後ついにその、せめて自分のその、こう、あの、救いたいと思った女の子だけは助けようってまた戻ってくるんですよね。ただまあちょっとその女の子をじゃあ救ってね、二人だけ生き残るみたいなエンドがあるのかっつったらそんなこともなくね。まあ女の子はあの敵のボスにさらわれて、その頭だけにされてるんですよ。生きてるんだけど。
キノとかいうやつに？
カノ。
あ、カノ。
カノってやつに。もう頭だけで、そのシェイプスの、その、まああと体にこうガチャってくっつければそうなるんだけど、もうそれ状態。もうトラウマですよ、主人公が生首、主人公っていうかそのヒロインの女の子が生首と、あと内臓だけちょっと下にこうくっついてるような状況になっちゃってね、芋虫から顔生えてるみたいな状態になっちゃってて、まあ主人公はそんで、そのお前何がしたいんじゃつって、そのカノっていう、まあラスボスも足をテクノライズしてるんで、当然動けなくなってるんで、もう動けないから最後殴り殺して、まあ、その女の子を最後その故郷みたいなとこに葬ってあげて、
あ、じゃあその子死んじゃうんだ。
まあまあ殺すしかないよね、もうそんな状態なんだろうね。もうで葬って、まあ、主人公もその長いその女の子をそこに葬ったことで自分のこう目的は終わったって言って、まあ、どうなんだろうね、こうのたれ死んでくみたいな、エンディングで終わってくんですけど、なんて言えばいいんだろうね。要はその、そのルクスっていうね、最初に描かれた世界があまりにも暴力的なんで、ここがものすごいこう、吹き溜まり、人間の悪の全てをこう、俺らに見せてきてんのかなって最初思ったわけですよ。描写とかも残酷だしね。もうその倫理観とかがない世界なんで、もう、要するにさっきクリスさんが言った北斗の拳の、ヒャッハーみたいな人たちしかいない、ケンシロウがいない状況みたいなんで、地上はそういう人を切り離して、さぞや楽園になってんだろうと思ったら、地上の方がとっくに滅んでて、で、ちょろっと言ってるのは、その地上の人たちも、そっちに実は可能性を求めたっていうか、人間の。だから自分、あの戦争とかなんとかなって、怖いから、犯罪者だからそっちに、犯罪者の後可能性がある人を隔離したんだけど、人間の本質ってのは、そこで、まあ、そこでまた次の段階の人類として進化するんじゃないかっていう期待を込めて、隔離したっていうのが、どうも本当らしい。だから人類の可能性を託されてたのはその
ルクス
のそのクズだとかって言われてた人たちの方なんだけど、結局それも一生懸命こう大西だとか主人公が頑張るんだけど、そのカノっていうちょっと頭のおかしい人がいろいろやったりとか、まあその吉井さんって人が引っかき回したのもそうなのと思うんだけど、そういうので結局はまあ滅んでっちゃうみたいなね話なんですよね。だからその最初に出てきたその吉井さんって外から来た人がなんでこんなにね、あのもっともっとこうありのままで生きるためにこいつら我慢してんだみたいなね、中途半端良くないみたいに言ってこう戦争を起こさせんのかみたいなのは、やっぱりそのやっぱり吉井っていうその人から見たらやっぱり魅力的だったんだろうね、そのルクス人間の方が。要はもう滅んでく世界にいるのが嫌だったらしいので、ね、その人も志願して地下に
行ったわけでしょ。
で、人類のその可能性を見たのが、
滅んでくっていうのなんかわかるわけないじゃん。だって
ん
なんでさ、その地上の人たちは今ここはもう滅んでくってさ、どこでそういうふうにわかんないじゃない。
まあでもさ、例えば、うん、今みたいにこう出生率がどんどん下がってって極限までいったら滅びますよね、うん、もうどう頑張っても、うんうん、っていうことだと思いますよ。それをちょっと、
そんなさ、でもさ、そんな急に滅ぶわけじゃないじゃない。
いやだからそれはもうものすごい歴史があってずっと吹き溜まってるわけですよ、何百年も、うん、で地上はずっと何百年も、
うん、
そのまんまね、のんびりのんびりってみんなでやってったら、うんうん、いつの間にか人類としての進化も止まって、もう緩やかに滅びていく恐竜みたいなもんですよね、こう、
うん、
数万年後は多分人間、ああそんなのいたみたいだね、化石見たらみたいな状況に陥ってたってことなんですよ、
うんうん、でもさ、そしたら他の王がまた頭角を現していくわけじゃない、
うん、
だからそれはそれでさ発展してってんじゃないの、地上は地上で。
まあでも人間としてはもう滅んでくっていう描写になってましたけどね、うんうん、もうたったそこの部分は1話ちょっとしか描いてないから、うん、具体的になんで滅んでいくのかとかっていうのは一切書かれない
んで、いや、まあ書かれないのわかるけれど、うん、そのね、滅んでいくのだって、
うん、
あのこう歴史を見たら滅んだっていうのはわかるけど、
はいはいはい、
そこにあの今生きてる人たちは、
うん、
滅ぶっていうのをさ、そんな自覚することはないと思うんですよね。でましてね、うんうん、人のさ集まりの中で、
うん、
で
もさ、うん、もうおじいちゃんになっちゃってさ、じゃあこっからね、うん、子孫増やそうとか思わないでしょって、もう80、90になっちゃったら、
うん、まあそうで
しょ、余生私ら過ごすわって、
うん、
もう全人類の 99% がそうなってるって考えたら、うん、分かりやすくないってこと。
あ、じゃあもう
もうだから止めらんないとこまで行っちゃってるって、うん、もう繁殖とか無理みたいな、うん、もう積んだ状況まで行っちゃってるわけですよ、
うんうんうん、
でこう街の中とかに子供とかがいるんだけど、それって全部こうなんか映像みたいなのを流してジジイが寂しくなるから、あの昔のこう街並みみたいにしてこう懐かしんでんじゃないかなっていう、多分まあまあその名言はされてないんだけど、これは映像なんだよみたいなね、シーンとかもあって、もう明らかに怖ってなったんだけど自分はそれ見てね、
うん、
で逆にそのどんでん返しがすごいなと思ってね、もうだってそこの底までどんだけ地上はいいとこなんだって攻め込んだりね、
うん、
するんじゃないかとかって言われてたんだけど、うん、そのカノってやつは攻める気もないわけですよ。なんでかつだってテクノライズは実は地上では全く機能しないんですよね、その要は地下の電源があるとこでしかならないんで、
うん、
でも最終目的は何かって言ったら、こうみんなを植物みたいにすることで逆にこう、うん、ほら人間はそうそう植物として生きてこうって思想の持ち主だったわけですよ。でもそんなん言ったらみんなこう動いてる方がいいわってね、今日からチューリップにあなたなりますって言われたら嫌だっていう人が多分 99% だから、こういろいろ騙して入れてっちゃったんだけど、多分そのボスは電源がなくなったら全部終わるっていうのは知ってたし、まあそれもそれは多分計算してたんだろうけどね。まあだからね、正直言って今自分が言ったこともこれ自分の解釈なんですよ、うん、なんでかっていうと別に何の説明も番組中されないんで、
うん、
見た人がもうそこで解釈するしかないんですよ。だからもう中にはもうとんでもないアニメだと最後まで見たけど全く救いがないと、人類滅ぶ、
うん、
主要キャラ皆殺し、おまけに首だけになったヒロインを最後主人公がまあまあまあ故郷に返すって言いや、うん、聞こえはいいけど投棄して終わるわけですから、
うん、
なんじゃこりゃみたいな意見と、
うん、
まあ自分みたいにね、こういう作品、その世の中の風潮にこびずにこういう作品作り切ったってとこがアニメの底力、うん、これまた流したフジテレビもすごいなって思うわけですよ、
うん、
こういうのをね、もう深夜じゃないとちょっと流せないと思うんですね、当時としても結構規制厳しかったんだから。
ああ
欠損ネタってとこがまず結構厳しいじゃないですか、だって
そうね、
うん、主人公はだって切り落とされた足とか手をさ縛ってさ自分の体にだよ、うん、ずるずる引きずって歩いてる姿とかさ、
うん、
もうなんか何とも言えないシーンなんですよ。もうこれが嫌だとか嫌悪感抱く人がいてもおかしくないと思うんでね、うん、そういうのバカにしてんのかってね、うん、でほら SF 設定で言うとさ、だってその例えば攻殻機動隊なんかはさ、うん、もうそのね擬態になった方が強いわけじゃないですか、うん、草薙素子みたいに、それによってこうものすごい優秀なこう エージェントになってる人もいるんだけど、うん、テクノライズってそうじゃないのね、描き方が義手義足って未来になって手軽にはなってんだけど、
うん、
そうではない描き方、違うアプローチをしてて、
うんうん、
そのなんだろうね、すごいそういう意味では自分の印象の中にはものすごい残るアニメだったんですよね。まあね、ちょっとマイナーなんですけど、ぜひね、これ見てほしいですよね。この監督がね、浜崎浩さんって方だったかな、
うんうん、
なんですけど、まあこの人っていろいろな作品やってるんですね。しぐるいっていうアニメ、昔、
はいはいはい、
クリンさんも漫画を読んだと思うんですけど、なんて言えばいいの、あれも凄まじい作品じゃないですか、結構。
はいはいはいはい、
ああいう、あれのアニメ版の監督やられてたり、まあ、シュタインズゲートっていう最近はアニメのね、これもまた名作なんですけど、監督やられてたりってね、やっぱりなかなかこうそんなに作品数は大きくなくて、どっちかというと演出とかそっちの方をサブ裏方的な仕事されてる方なんですけど、やっぱ監督作品は結構悪強いのが多いってことでね、まあそういう意味ではぜひぜひ見てほしいっていうね、そんな萌えアニメばっか見ないで、たまにはこういうのもっていうね、やっぱりじっくり考え、アニメで考えるっていうのもいいと思うんですよね。
でスピさんはじゃあそれ見終わって、
うん、
感慨深いなと思ってこう見たわけですか？
だからね、その暴力とかね、そういうまあ一般的にやっぱ嫌悪されてく部分じゃないですか、うん、でも結構誰しもそういう破壊的衝動は持ってて、
うん、
それをまあ嫌いつつも主人公も嫌いなんですよ、自分そんな暴力でしか生きられない、でもその暴力のおかげでいろんな人救ったりしてる場面とかもあって、うん、これは何なんだろうってすごい悩んでく、
うん、
で主人公が一番意味不明だったの、最初目的も何もなくて、うんうん、やけっぱち、人生をもう投げ出しちゃってる人がまあ最後そういうなんかいろいろ成長して目的持って頑張るみたいなところに行き着くって、やっぱりこうなんかアニメとしてやっぱり彼が主人公だったんだな、うんうん、そのストーリーを引っ張ったのは大西であったりね、はい、うんうん、その吉井であったりっていうサブの人なんだけど、でもやっぱりその主人公の視点を通してその世界をこう見てどっぷり浸れたんでね、自分はね、いい作品かなって、なんかこう世界観が魅力っていうのはすごいと思うんですよ、もうこのなんて言えばいいの、こうお話じゃないですか、アニメとかって要はもうフィクションじゃないですか、フィクションにどんだけ人をハマらせるかみたいなのってあると思うんで、それはなんかリアリティがあった方が分かりやすいですよね、それは我々の世界に近い方が理解しやすいですよ、だけどやっぱりもう全然違う価値観とかの世界をこう見せて、さらにそこにこうみんなを引きつけるっていうのは、
うん、
なかなか簡単なことじゃないと思うんで、まあ、そういう意味ではもう本当に自分の中ではもう素晴らしい作品、うん、テクノライズということでね、はい、どうですかクリンさん、話聞いて見たくなりました？
ならない
ならないんですか？
全然ならない。
ならない、
まあ、だってまずね、
うん、
だってさ、その排除ね、危ない人たちを排除して楽園って言うけれど、
うん、
だってさ最初に何、人は皆さなんか悪をうちに秘めてるとかって言うわけでしょ、
うん、
とかさ排除したってみんな秘めてるならさ、
うん、
排除してもしてもその悪が出てくる人が出てくるわけじゃん、楽園になんかならないっていうか、そんな衰退していくっていうこと自体がおかしい。
まあでも、まあ、そこはフィクションだからちゃんと排除できて、地上にいる人はもう今度虫も殺せないような人が残ったって設定なんでしょ、うん、だけどそれが人類にとっていい選択だったかっていうと、うん、ダメだったんだってその残った人たちも気づいたわけですよ、うん、そういうなんか欲望だとか、うん、闘争心みたいなのを持ってないと、
うん、
種としては終わってくんだってね気づいて、
うん、
地下に期待をかけたんだけど、地下も地下で、うん、なかなかちょっとねそれが暴走しすぎて、うん、まあちょっと滅んでくっていうね、
うん、
お話ですから、うん、
でさ、そのなんていうの、 その衰退していくのはわかるけれどもさ、うん、絶滅ったらさ、ほらトキだってさ、日本トキがさ絶滅するんだったらさ、
うん、
やっぱり中国からあれお嫁さん連れてきてとかさ、
うん、それは人間みたいなそのトキの上にいる存在があるからそういうのが可能なわけでしょ。
そうで
しょ。一番
下と上とまたやりあれすればいいじゃない。
まあだからそういう可能性も含めて調査の人が来たりとかしてたんだろうけど、うんうん、そのうちの片方はもう上に帰りたくないって言って普通に仕事して生きちゃってたし、うんうん、もう片方の人はその世界に見入られて、
うん、
もっとその人間の限界 を引き出すには争わせないとダメなんだって、うんうん、ちょっと危ない思想に走っちゃったわけですよね、うんうん、ならなんだろうね、そういう意味ではこうすごい、なんでこの人こんなにねみんなを喧嘩させようとしてんだろうって思ったんだけど、うん、それって最後の最後まで見るとわかるわけですよ、うん、その人の気持ちが、うん、なんでそんなになっちゃったのかっていうのがね、うん、その地上のその何とも言えないこうもうもはや楽園じゃなくて冥府になってるわけです、地上がゆっくりと死を待つだけっていうね、うん、だそっちに絶望したから、
うん、
地下に来てヒャッホーってなっちゃったっていうことなんだと思うのね、うんうん、まだそういうどんでん返しも含めてね、
うん、
すごい、うん、なんて言うんだろうな、こう世界を広げていくみたいなね、うん、こう最初はルクスって世界だったの
が、うん、まあ、そう無理があるような気がしてね、なんかね、なんか嫌だ嫌だっていうかさ、だってね、いくらあれしてももしさ、どっかのね個体生物みたいなのさ、
うん、
オスだけをねこう全部入れてさ、なんかこう生活させたらさ、
うん、
オスだけどメスにも飼われるみたいなさ、あれして種族を増やしていくっていう、
まあそれはだから
あるでしょ、
そういう話をしてんじゃなくて、うん、でもさっき言ったこれって日本もこういう風になってくんじゃないのって警鐘を鳴らしてんじゃないかなって思う部分ってそういうのあって、
うん、
あなたみたいにまさかとかってみんなが思ってるうちはやっぱり緩やかにやっぱり滅びに向かって人類は進んでるんですよ、
まあ、まあ
急にじゃないけど、でもそれがもうすでにね、うん、誰もブレーキをかけられないっていうところに気づいた時にはもう遅いんじゃないですかっていうことを多分、うんうん、
まあ日本の社会保障なんかそうだからね、なんとも言えないけど、
うん、そうでしょ、
うん、
だからそんなねありえないってクリンさんが言うけど、そんなありえないって誰にも言えないようなもう状況に現実問題としてなってきてるんだから、うん、あながちね、この作品をフィクションだっつってね、うん、描き方は極端だけど、でもものすごいあの現実の部分をえぐってるわけですよ。こんなに残酷な暴力描写を見せといて、ね、実はそっちもある意味肯定っていうと変ですけどね、うん、全くもってじゃあね、あの人間からそういうの排除できんのかっつったら、うん、そうではないっていうのを表現してて、
なるほどね、
すごい作品だと思いますよ。
はあ、そうですか。
はい。
なるほど。
はい。まあじゃあちょっと長くなりましたけど、今回はですね、アニメ作品ということでね、
はい、
テクノライズについて語ってきました。はい。お送りしましたのはスピと
クリーンでした。
はい。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。